オーディ。
ラジオネームデルタヌキさん。4月の車内移動で富士山の近くに引っ越したデルタヌキです。もともと都内でしたか？だったら結構遠くになりましたね。関東エリア以外に住んだことがなかった私も新しい環境にも少しずつ慣れてきました。やっぱそうなんだ。そんな私の最近の楽しみが農作物直売所巡りです。以前住んでいたエリアにも直売所はあったかもしれませんが、その頃には全く興味がありませんでした。しかし、こちらに引っ越してきてから、至るところに直売所を見かけるようになり、外回りの仕事の息抜き代わりに覗いてみるようになると、これが楽しいんですよね。見た目が悪かったり、大きさが不揃いだったり、流通には乗せられないんだろうなと思われるような果物が、とんでもない安値で売られているのを見るとテンションが上がってついつい買い込んでしまいます。味もほとんど外れがなく、家計の節約にも一役買ってもらっています。美味しくて安いだけじゃなく、時々珍しいものが見つかるのも楽しいですね。先日は手のひらサイズのジャンボニンニクや30年ものの梅干しを見つけて思わず購入してしまいました。それ私も見たら買っちゃうかも。ジャンボニンニクはスライスしてポン酢醤油と蜂蜜に漬け込んで食べたら美味しかったですよ。お酒のあてにぴったりでした。ゆずみさんのご実家のある和歌山県も直売所が多いイメージがあるのですが、直売所で出会ったユニークな食べ物、東京にはない珍しいものなどはありましたか？ありがとうございます。あら、素敵ですね。そうやって自分で見つけてなんか漬けたりとかして、すごいですね。和歌山の直売所、いやでも地元にはありますね。結構車で走ってたりすると、木でね、なんか自分で作ったようなこの棚みたいなのが道のこの端のところに建てられてて、貯金箱みたいなのに100円って書いてて、そこに入れてお野菜もらっていくみたいなのとか、あといちご畑の近くとかだったら、いちごがずらーって並んでて、それも何百円って書いてて、お金置いていちご持っていくみたいなのとか。でも珍しいものなんかあるかな。だいたいみかんかいちごか野菜系が多いから。だし最近あんまりその地元帰ってないし、帰ったとしても直売所に行くことが最近あんまりないから、なんか珍しいものがあるかって言われたらちょっと申し訳ないんですけど、心当たりがないんですけど、でも直売所はちょくちょくやっぱ見かけますね。田舎ならではですよね。やっぱジャンボニンニクいいですね。30年ものの梅干しとか。30年ものってどういうこと？30年前から何漬けてあるってこと？それって食べれるんですか？そっか、梅干しってやっぱ日持ちしますもんね。さすがにでもそんなに経ってるのはもう食べたことないかも。私もスーパーで売ってるのか、昔ねおばあちゃんがちょっとつけてたりとかしたんですけど、どうなんだろう、それも30年ものなのかな。わかんないけど、いやいいですね、直売所。東京ではあまり見ないので、地方行った時にぜひね買いたいです。なんか見たらほっこりしますよね。メッセージありがとうございました。それでは今日もスタートです。オーディ新谷ゆずみの独り言。こんにちは、新谷ゆずみです。新谷ゆずみの独り言、こちらは私新谷ゆずみがいろんなことにチャレンジしていくラジオ番組です。はいはいはいはい、ちょっとじゃあまたいつも恒例の最近のゆずみさんのお話ということで、ですね、実はですね、私先日初めて海外旅行に行ってまいりまして、イエーイイエーイって言って、そう、海外旅行に行ってたんです。はい、そう、生まれて初めてパスポートを使いました。なぜかね、中学生の頃からパスポートだけ持ってて、でまあ そうね、どっか行きたいなと思いつつ、なかなかこうタイミング見つからず、でなんかコロナになったりとかして行けなくて、高校生の時もね行けなかったんですよ結局。でいつか行きたいなと思いつつ、でやっと二十歳になり、初海外ロサンゼルスに行ってきました。え、ロサンゼルスっていうね。というのもですね、ロサンゼルス、なんでロサンゼルスになったかというと、本当にこうたまたまで運よくロサンゼルスに詳しいお友達ができまして詳しいというのも、まあ海外に留学経験のあるお友達ができまして、で私も海外行ってみたいということで、じゃあロサンゼルスに行こうかっていうことになりまして、一緒に行ってきました。初めて、本当本当にね、全部新鮮で、まずもう飛行機乗るところからですよ。今まで国内線はもう何回乗ったことかっていうぐらい、もう東京と和歌山の行き来でも中学生の頃からもう毎週のように国内線乗ってて、マイル貯まりまくってたんですけど、ついに今回国際線に初めて乗りまして、それがまずもうドキドキですよ。羽田から行きました。私にもうおなじみの羽田いつも帰る時も絶対羽田なんですけど羽田から、そうロサンゼルス行きのね、乗ったんですけど、やっぱ国際線は免税店があったりとかして、またなんか中入っても雰囲気全然違うんですよね。だしやっぱその日本人じゃない方たちが周りにたくさんいて新鮮でしたね。でいざ搭乗して機内食あったりとかしてね、今までは絶対もう飲み物しかなかったんですけど 機内食あって、なんか恥ずかしいですね。もう無知なもんで、こう海外初めて行ったんです、二十歳にして。そう、機内食あったりしてね、で想像のもう何倍もすごい美味しくて、機内食が、そうそうそうそう、すごく美味しくいただきましてですね。で片道、本当でも8、行きは多分何時間かな、8時間9時間ぐらいなのかな、帰りの方がちょっと長いんですけど、それでもだいぶ時間かかってずっと寝てたんですけど、その間でもうちょっとで着くっていう時に、こう窓外から見えたもうアメリカのこの大陸の大きさに びっくりして、そう日本以外の土地を上から見るのも初めてだし そう、その土地に足をこうね踏み入れるのも初めてだったので。すごくね、新鮮な、あのワクワク感はもう一生忘れないですね。はい。いざ、入国審査とかもあったり。ドキドキでした。全然英語はそんなもう、堪能じゃないので。もう、なんか言われたらもう、とりあえずもう、ホテルの名前と、あともう旅行に来ましたっていうのと、何日間っていうのと、をちゃんと言おうと思って。そうそうそう。いや、なんとかね、突破しまして。無事アメリカに入国しました。はい、ロサンゼルスっていうことで有名なハリウッド行ってきましたよ。大きい文字をね、まあ、遠くからではあったんですけど、写真撮ったりとかして。あとどこ行った？あそこ、そうそうそう、チャイニーズシアター、チャイナタウンみたいなところかな、もう行って、いろんな監督の手形を見てきて あとアカデミー賞が行われる建物を見て、中に入って、全部新鮮でしたね。あと、サンタモニカビーチとか行ったりして。いや、もう、写真撮りすぎて、今どれをあげようか迷ってる最中で、もうちょっとだけ待っててください。もうちょっと経ったら、多分たくさんあげると思うんで。あっちは、朝と夜が結構寒くて、昼間の日差しがやばいっていう、なんとも難しい気候で。でも、日本とは全く違うのが、カラッとしてるんですよ。ジメジメ全くしてなくて。帰ってきた時の日本の湿度に驚きました。うわ、もう完全にもう梅雨じゃんっていう ベタベタする感じが。あと、ちょっと油断しまして、めちゃくちゃ日焼けしました。ちょっと見てください。めっちゃ日焼けしました。ある日ランチ食べたところが、ビーチ沿いの、テラスだったんですよ。で、最初全然朝、結構早い時間から行ったんで、全然日差しなくて、その上とか羽織ってなかったんですけど、結構どんどん時間経つうちに日が出てきて、で帰る頃に、あれ、なんか腕ちょっとなんかヒリヒリするなーって思って、チラッて腕まくったら、 なんか上の色が違うと思って やっべってなりました。ちゃんとでもマネージャーさんにも報告しました。すいません、本当に鼻もねちょっと赤かったんですけど、鼻は治ってきました。ちょっとね、しかも右腕だけなんですよね左腕もちょっと焼けてるんですけど、右腕の方がひどくて、結構今までの20年間生きてきてこんなに焼けたの初めてです。色が全然違います、本当にね。でもなんかもういい経験です、これも日焼けも含めて。なんか一皮むけた気がしました日本にいてだってここまで日焼けすること絶対ないから、なんかちょっと一つ経験としてちょっと自分的には面白いんですけど、ちょっと仕事中はちょっとね怒られないといいけど、で隠れればいいけどと思ってるところですすいません、本当に油断しましたっていう感じで すね。あとやっぱ物価高すぎてびっくりしましたそう、一個じゃあちょっと言うと、空港着いた瞬間に喉渇いてペットボトル買ったんですよ。オレンジジュース、ちょっとさっぱりしたものを飲みたくてオレンジジュースを飲もうと思って買ったら、今アメリカ1ドル計算、日本円で160円なんですよ、1ドルが。それで計算したら、そのペットボトル1個8ドルで、だから日本円にしたらマジで800円とか1本ですよ、オレンジジュース、普通のオレンジジュース。しかも空港着いた瞬間、えって言って、高すぎないって言ってまあでもそれは一応空港価格で、普通にスーパーとかで買ったらまあ1本300円ぐらい、お水がまあ300円ぐらいなんですけど、っていうね、その物価の違いにも驚きつつ、でも本当になんかいろんな新しい景色を見れてものすごい勉強になりました。めちゃくちゃ楽しかったです。はい癖になっちゃいそう、もうなんか帰るの寂しすぎて、ちょっともうロサンゼルスに住みたいぐらいの気持ちに、もう帰る頃にはねもう染まっちゃってましたけど、やっぱり日本の良さにも気づきつつ、このどっちもの良さに気づきましたね。うん、どちらもすごく素敵な場所でした。でもやっぱ日本食は恋しくなりましたね。おにぎりとお味噌汁食べたいみたいなのはちょっとあったんですけど、でも全然もうロサンゼルスめちゃくちゃ楽しかったです。うん全部が新鮮すぎてね、もう語ろうと思ったら多分今から2時間ぐらい語れるんですけど、もっと語れるかも。おいおい、またね、ちょいちょい小出しにしていこうかなはい、ということでそんな感じでした。最近はちょっと新しくね経験したことがありましたっていうお話でした。またちょっとお話できたらと思います。そんなところで今日は皆さんから遊園地エピソードを募集いたしました。ご紹介していきたいと思います。ラジオネームシローさん。大阪にユニバーサルスタジオジャパンができて間もない頃、もともとテーマパーク好きでもあり、また当時テーマパーク的なところで働いていたこともあり、早々に行きましたが、予定していた当日台風直撃で豪雨。幸いにも飛行機は飛んでくれたので現地までは行けるけど、パークではどうなることやらと心配ながらも大阪着。するとどうしたことでしょう。自分たちがインパークするぐらいのタイミングで台風の目に入ったのか、ほとんど傘もいらないぐらいの小雨に。しっかりと初 USJ を堪能して、翌日夕方に帰ろうかとホテルを出るタイミングでの再びの豪雨。自分の晴れ男っぷりにびっくりした思い出です、ということで。よかったですね。そんな、ちょうどあのぐるぐるの真ん中に来たんですね。すごい幸運の持ち主だ。素晴らしいですね。出来たての USJ ってことですか。もう何年前ですか。おお、2001年、私まだ生まれてないじゃん生まれてないです、シローさん。私2001年ですか。あら、もう20何年前。そうなんですね、2001年なんだ。じゃあもう結構20年ぐらい経ってるんですね、ユニバーサルも。あら、ユニバーはもうね近いんで、やっぱり和歌山なので行ってましたね。よくディズニーよりは絶対行ってます、何回も。楽しいですよね。お姉ちゃんとか多分年パス持ってました。 ってぐらい USJ は結構馴染みのある場所ですね。もう中入るだけで楽しいですよね。乗り物乗らずとも雰囲気というか楽しいですよね。去年も確か行ったな、お姉ちゃんと。うん、結構行ってますね。年に1回は多分行ってますね、ユニバは。行きたいな、そろそろ。私なんだ、ドンキーコングエリアができるみたいな話をちょっと小耳に挟んでるんですけど、なんか年内できるみたいな話があって、2024年中にできるみたいなので。いやー、ニンテンドーワールドも行ったんですけど、あそこすごいですよね。新たにドンキーコングエリアできたらぜひ行ってみたいです。それができるのを狙っていこうかなと思います。また友達かお姉ちゃんと行こうかな。いや、すごい幸運の持ち主ですねありがとうございます。続いて、ラジオネームロッタさん。小学6年生の時、修学旅行で宮城県仙台市にある八木山ベニーランドという遊園地に行きました。秋田出身の僕はそれまで遊園地に行った経験がなく、人生初めての遊園地でした。そして周りの同級生も同じように初めての遊園地の子が多く、とにかくみんなテンションが上がっていたのです。初めてのジェットコースター、ゴーカート、観覧車と、制限時間内に少しでもたくさんの乗り物に乗りたいとテンションマックス、すべて全力で楽しんでいました。そして事件が起きました。
お？
テンションが上がりきった男子小学生が最終的にたどり着いたのはコーヒーカップ。加減の知らない当時の僕たちはコーヒーカップに乗り込み、真ん中のハンドルを全力で回し始めました。もう嫌な予感しかしない加速する遠心力、すると別のカップに乗っていた同級生の男子があまりの回転に気持ち悪くなって高速回転しながら、詳細は控えますがご想像の通りです、大惨事でした。キャーしでかしてしまった同級生はぐったり、僕たちは先生に怒られ、遊園地の方に謝り、初めての遊園地を後にしたのでした。ちなみにそれ以降、コーヒーカップに乗るときはハンドルをゆっくり回すようにしています。ゆずみんは遊園地に行ったらこれは絶対乗りたいという乗り物はありますか？
いやー、ちょっとトラウマになるんじゃないですか。
いやー、確かにあれね、回しすぎると結構回りますもんね、あれね。加減知らずに回すと。でも最近結構制限ありますよね。なんか回しすぎないようにしてくださいみたいな。回ったりしますよね。いやでも私も昔やった。お姉ちゃんともうめちゃくちゃ回すみたいな。いやー。いや、でももう、ドンマイっていう、ドンマイとしか言えないけど。そうね。コーヒーカップ。私もでもコーヒーカップ結構好きですよ。楽しいですよね。絶対乗りたいという乗り物ありますか？絶対乗りたい。結構でも落ちる系私意外と苦手で、乗れなくはないんですけど、結構怖いし結構叫んじゃうし、まあ好きではないです別にっていうので、あんまり絶叫はあんまり乗りたくなくて、乗れなくはないけど乗りたくないっていうので、絶対乗りたい、なんだろうなー。あー、確かにそういう景色かも。カリブの海賊とか、こう船に乗って、そう、ジャングルクルーズとか、そういうの結構好きですね。なんか景色見ながらとか、なんか出てくるとか、そういうの結構好きですね。で最後にちょっと落ちるみたいなそれぐらいでいいです。なんかもうこんなぐるぐるぐるっていうのはちょっと苦手なので、それかなあ。とはなんかメリーゴーランドがあったら乗りたくなっちゃいますね。なんかただ回るだけだけどなんか楽しいっていうのがあって、それは結構好きかな。あとはあれが好き、飛行機とか回るやつ。そうそうそうそう、上下しながら回るやつ。あ、そうそうそう、ダンボのやつとか、ディズニーシーだとアラジンのやつとか、あれが結構好きです。自分でこう操作できるじゃないですか。あれは好きですね。あれはいつも乗ってるかなです。はい、くれぐれもコーヒーカップにはお気をつけくださいはい、続いて、ラジオネーム風の口笛さん。遊園地の思い出といったらジェットコースターしかないじゃないですか。今から40年以上前の小学生の時の話ですが、その頃の習い事といえば書道やそろばんが多かったのですが、なぜか1年に一度どの塾でも遊園地に行くのが恒例行事でした。
え、何それ、
そんなのあるんだ。 当時の流行りだったのかな。当然行けば友達同士でジェットコースターに乗ろうぜという流れになるのですが、まさか僕怖いとは言えないので、顔を引きつらせながらも、もちろんと答えざるを得ませんでした。大体何ですか、ギネス記録の高さとか、頂上に行けば先のレールが見えない、ゆずかくもびっくりの落下角度はどういうこととか、もはやこれまでと思いつつ、耳に響く安全ベルトの閉まる音、無情にもなる発車のベル、書道もそろばんも嫌でやめたいと思ったことありませんが、遊園地のお知らせをもらった時は毎回もう塾をやめたいと思いました。いやでも発車ベル怖いのめっちゃわかりますよ。なんか乗るまでは怖いと言いつつも、なんかちょっとワクワクしてる感はあるけど、あのもうガチャンってなった時に、あの点検しに来るじゃないですか、あの時が一番マジで、もうマジでやめとけばよかったって本当にいつも思いますね。あの時はわかりますよでも乗っちゃうんですよね、本当に学ばない。特にあの USJ のハリウッドザライド、何バックドロップとか、あそこの点検の時が私一番それ思いますね。マジで乗らなきゃよかったってでも乗ったら乗ったで楽しいんですけどね、いや毎回後悔するからね、やめとけばよかったって思うんですけど、うん、あらジェットコースターね、でも好きな人本当に好きですよね。それもうその怖いやつだけの何回も乗るみたいな、2時間でも並んで乗るみたいな、それはちょっと私はわからないんですけど。あと富士急になんか友達に誘われるんですけど、今のにちょっと乗り気じゃなくて行けないですね。行ってもちょっと乗れるのなさそうなので、まだ行ったことないんですけど、絶叫系はちょっとね怖いですね。はい、ということで皆さん、たくさんのメッセージありがとうございました。新谷ゆずみの独り言、エンディングです。ここで新谷ゆずみからのお知らせをさせてください。先日解禁されました、この夏ですね、また舞台に出演させていただきます。はい、舞台のお知らせです。昨年初めて夏に舞台に立つことができたんですけど、その時にあのお世話になりました演出家の岡本雅也さんが、またこの夏一緒にタッグを組めることになりましてですね、今回の作品がキッズノワール第2部作、子犬たちの午後という作品になります。はい、この作品がですね、前は東横キッズだったり、今のこの若者の、前回は新宿だったんですけど、スポットライトに当たってる街が新宿だったんですけど、こう闇の部分というかの話に続いて、今回は闇バイトのお話でございましてですね、若者たちが知らず知らずのうちにこう闇バイトに自分たちも参加してしまっているみたいな、そんなようなお話になります。本当に今ざっくりなんですけど最近あの脚本も届きまして、もうすぐ稽古も始まるんですが、まだまだどんな作品になるかはちょっとね、共演者の皆さんにもまだお会いしてないので、私はまだ一人知っているのが岡本さんなだけで、まだ全然何も始まってないんですよ。なのでこれからお稽古を頑張りつつ、夏の本番に向けて仕上げていきたいと思います。皆さんぜひ夏は舞台よろしくお願いします。こちらの舞台の期間はですね、来月7月12日金曜日から7月14日日曜日まで、場所は下北沢アレイホールになります。なんか下北沢言うとやっぱ舞台だったりとか音楽とか、なんかそういうののイメージだったんですけど、下北で舞台できるのすごく嬉しいです。なんか結構前回よりもキャパシティはちょっと狭めなんですけど、すごいお客さんとの距離が近い会場でして、ちょっとこうなんだろうな、その距離感も含めて作品になるような感じがしてて、まだ全然会場も行ってないんですけど、ぜひ楽しみに、面白い作品になると思ってますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、そしてですね、現在募集中のメッセージテーマは新谷ゆずみお誕生日おめでとうコメントです。よろしくお願いします
もう来月20歳になってもう1年ですよ。
早いですね、1年は。はい、ちょっと1年に一度おめでとうって言ってもらえるの嬉しいので来月ちょっとお誕生日おめでとうコメントよろしくお願いします。
はい、メッセージは番組トークルームまでお願いいたします。オーディ新谷ゆずみの独り言、次回は7月3日にアップします。ここまでのお相手は新谷ゆずみでした。またね。オーディ。